さあ、FM 岩手沖の皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんこと宮内和志でーす。ということでね、まあ、細腰理恵というやつはですね、ちょいちょいいなくなるということで、非常にみょんちゃんも困ってますけども、今回は仕方なしと。リエチンインフルエンザに倒れるというようなことでですね、表に出てもらっては困りますんでね、神妙に自宅で療養していただくということで、本日はみょんちゃんが危うく一人になりそうでしたけれども、よかったです、ゲストを用意しておいて。今日は本当にありがたい方にね、来ていただいております。もういきなりなんでね、持ちませんので、まあね、ご紹介しちゃいますけども、ね、はい、ブラバンファミリーです。グーテンライエ吹奏楽団の漆原啓史さんをお迎えしております。
はい、こんばんは。
よろしくお願いします。本当にね、ありがたい。
困りましたね。
だいたいね、ケイシさんにね、出演のオファーしたのが本当に 3,4 日前とか、そういう話ですからね。
まあ県民会館の袖だったりしますね。
まあね、それでね、いいよと言ってね、来ていただける、本当ね、ブラバンファミリーの皆さんね、ありがたいんですよね。
いえいえいえ。
今日なんかね、ゲストもしいないままにしといたら、今頃みょんちゃん一人で泡食ってるっていう局面ですから。
みょんちゃん30分一人語りもいいんじゃないですか。
さすがにね、しんどいですからね。過去に一度だけありますけどもね。本当ね、どうしようかと思いましたからね。なんていうんですか、やっぱね、一人ごと状態になるじゃないですか、一人だとね。
確かにそうですね。
あれね、すごく虚しくなってくるんですよね。こうのめり込んでるっちゃいいんですけどね、一瞬ハッと我に返った時にね、僕は一人で何を喋ってるんだって、
俺何やってんだろうって
そのね、我に返った瞬間が切ないんですよね。
そうですね、
危うくそうなるところでしたけれども、
危ないですね。
よかったです、ケイシさんのね、健康なままでこの 3,4 日過ごしていただいて、
おかげさまで。風邪ひかれない、うつせない仕事してるもんですから。
そうです ね、まあ何の仕事してるかっていう詳しいことは置いといてね。
はい、
で、まあみんな、まあ、大概そうですけれども、特にね、
そうですね、
ケイシさんの場合そういう仕事されてますってね。
ちゃんと注射も打ちました。
ああ、素晴らしいです。僕も予防接種しましたんでね、数年前にインフルエンザで倒れてね、ひどい目に遭いました。
危ない危ない、
あれでもタミフル飲むと結構パッと治ったりします、
ね、即治るらしいですね、
でも医者に1週間出るなって言われたんで、熱引いてからも1週間きっちり休みましたけど、
ね、そうですね、
まあ、リエチンいつまで休んでるのか分かりませんけど、来週はいると思いますけどもね、とりあえず今週はおっさん2人のむさ苦しいブラバンでお送りします。
ブラバン。
お送りしている曲は岩井直弘編曲のディズニーメドレーでした。ディズニー大好きです。
あ、今いっぱいありますよね、ディズニーメドレーも。ワン、ツー、スリー、
え、スリーあるんですか。
あれスリーなかったっけ。
僕全然わかりません。
ファンテリュージョンとか、
はいはいはい、
エレクトリカルパレードとか、
はいはいは
い、いっぱい出ましたね。だんだん指回らなくなってくるんですけどね。
なんかのお姫様バージョン、
あ、出ましたね、
メドレーなんつうのも ねありますよね。もう本当ね、この間その話題チラッと出た時に言いましたけどね、ああいう曲はなんか聞く分にはいいんですけど、演奏するのは結構緩くないっていうパターンが多くてですね。
そうですね、ファンテリュージョンなんかやるもんじゃないですね。
ね、あれね、もう現場でね、パレード見る分にはいいんですけどもね、それさあやれって言われるとね、
譜面見て金縛りになってます
ね。それとこれとはみたいな。僕もこのディズニーメドレーもね、何回かやりましたけどね。
これ中間部のデキシーなんかトロンボン美味しいんじゃないですか。
いや、まあれね、僕でもね成功した試しがないというですね、なんか必ず終盤中かね、なんかこういい加減くたびれてきた頃にですね、出てこられても困るぜっていうね。
いきなりですもんね。
冒頭でやらせていただきたいんですけどもね、
ちょ、特別前に持ってきてこうちょっとこうやってもいいかもしれない、
ね、さらに編曲してですね。まあそんなディズニーメドレーですけども、さて、はい、今日漆原啓史さんに来ていただきましたけどもね、まあその出演オファーをした場所がね、アンサンブルコンテスト岩手県大会のね、補助員をやっている現場でっていうことで ね、
そうですね、
我々アンサンブルコンテストはね、あれ啓史さんも2日間ですよね。
2日間やりました。
頑張りましたね。
頑張りました、おかげさまで。
おじさんたち頑張りました。
本当におじさんたちこき使われてます ね、
そうですね。
毎年コンクールといい、アンコンといい。
そうね、肉体労働ですからね。
そうですね、やっぱりコンクールとは違った肉体労働ですね、アンコンは。
ケイシさん今回何やってたんですか。
私は今回は打楽器のアンサンブルの、
はい、
ステージに楽器を入れるという仕事をさせていただきました。
県民会館の中ホールのとこからですか。
そうですね、中ホールから楽屋口まで他のバンドの方が運んでくれるので、あとは楽屋口で引き継いでそれをステージにセッティングするっていうところまで。
はいはいはいはい、あれもね、 アンサンブルでね30層40層だっていうのにこの打楽器の量は何なんだっていうんですね。
もう楽屋口にずらーっとマリン鍵盤が 3,4 台並んで、ね、ティンパニーが4つ5つチャイムにドラにこれ一人で何個楽器使うんだろうって、
ね、僕はねあの下手袖でねあの出演者の譜面台の高さ合わせ、およびステージの出しなんてのやってましたけど打楽器がねゾロゾロと下手に入ってくるともうね居場所ねえみたいな感じでね。
そうですね。そして楽器の入れ替え時間が1分しかない
と。あれは本当
に、ね、鬼のようなスケジュールで
我々に死ねと言っているような感じですよね。
まあ、カンのアンサンブルの人はね楽器持ってたださよならでいいですから
ね。勘は簡単なんですよね、うん、
まあ打楽器やってる方には申し訳ないんですけどもちょっと大変なお仕事だなって、
うん、打楽器はあれはなんかこう縛りはないんですね。あれ楽器の数みたいな
数は縛りないんじゃないんですかね。
何もでもどうぞという楽譜にある限りどうぞみたいな感じなんですよ ね、 そうなんでうね
やれる限り
なんか本当に中には一回も叩いてないのあるんじゃないかみたいなね、
う
ん、
多分一発二発しか使わないようなやつもあると思いますよ。
そうですよね。でまたなんかね、うん、見たことない楽器が登場したりなんかしてですね。
そうなんかオフロード走るようなタイヤつけたバスマリンバで
したっけ。バスマリンバで
僕はあれはびっくりでしたね。
見た瞬間黒船って言ってしまいましたけどね
工事用の一輪車のタイヤみたいなやつ入
って、ね、タイヤがバカでかいですよね、うん、本当もうどこ走ってきたんだっていうね
で共鳴管ももう J の字に曲がっちゃって
、ね、長すぎてもうね
うん、これどんな音出んだろうなってもう袖でちょっとダメなんだけどついこう叩いてみたいくなっちゃうような楽器が
う、ね、
うん、いっぱいあって本当打楽器のアンサンブル、まあ、裏方はちょっと忙しいですけど、うん、いろんな楽器あって面白いなって思いますね。本当ですね。
でもやっぱ打楽器ね、うん、いろんなの出てくるとちょっとね我々なんかその持っちゃいけない場所がよく分かんなかったりしてですね。
あ、そうですね。
ティンパニーとかなんかこう有名なのは大体ね分かるじゃないですか、こう持てみたいなのね。
そうですね、うん、怖い楽器はその生徒さんにどこ持てばいいのって
そうなりますよね、
まあ、今は大人が補助員やってますから、そういうことはないんですけど、うん、我々アラフォー世代がコンクールとかに出てた頃は高校生があの役をやってまして、は
い、ああそうなんですか。大人じゃなかったんですか。
大人じゃなかったんですよ。高校生が楽器運びの補助員をしてた時代がありまして、
はい、
よくステージ袖でウィンドチャイムひっくり返したりティンパニー倒したり、ちょっとあまりこういう公共の電波で流しちゃいけないような事故がよく起こってまして本当に肉体労働ですね。
そうですね。僕も本当もね腰痛がひどくてかなわないのにね
ヘロヘロでしたよね。
本当もね人手が足りないってことでね。
そうですね。
まして土曜日がねもう人数が非常に少なかったもんですからね、もうみんなフル回転状態で、
人数フル回転なところで最後の最後で打楽器8連チャンとかありましたからね。
あのやってる最中は大丈夫でしたけど、うち帰ってから腰痛が爆発しましたんでね
うちでよかったですね。
そうですね。でも翌日これいけないかもっていう感じになりましたけどね、まあ、あの起きれたんで行きましたけど、
よかったですね。
日曜日は人数多かったんでね、うんうん、結構あの皆さんにいたわっていただいて、あの働こうかなと思って前に行くと、あのいやいやみんな引っ込んでろみたいな感じ
それ別な意味で引っ込んでろ
半ば戦力外みたいな感じで若干余裕ありましたけどね、個人的にはね。そうですね、また今回はね我々あの3月に控えたね、
そうですね、
全国大会の予行演習というようなね、
全国大会の補助員の予行練習
そうなんですね。決して出る方ではありません
ってい
う、
ね、まあね、出る方になってみたいですよね。
なってみたいですけどもね、なんかね
技術が追いつかないですけどね、
私もね地区大会で戦場の花と散っておりますんでね全国大会なんてもう夢のまた夢ですけども、
でもまず裏方でもこう関わりながらいい、あの全国大会ってこんなバンドが出てくるんだっていうのを聞けるっていうだけでも、うん、いい経験だと思いますね。
そうですよね、うんうん、大変ですけどね、あの、まあ、ステージ周りにいる分には聞けますからね。
そうですね、まあ、お金を払って聞きに行く皆さんには申し訳ないんですが、ね、ちょっと裏方の仕事をしながら。
そうですよ、我々その分で肉体労働してるわけですから
あの体で払って聞かせていただくっていう感じで、
そこら聞かせてちょうだいという感じですからね。
そうですね、
またじゃあ ケイさんも全国大会の補助員は
一応
出動ですね。
休み取ってます。
あ、素晴らしいですね。早くもね、もう2ヶ月後の休み取ってるということで、
休み明けてました、
はい、私もあの腰が元気である限りは、ね、出ようと思います
ので、ね、そうですね。俺も人のこと言えないんで、ちょっと腰やらないように気をつけないといけないですね。
出演者がね、心置きなく演奏できるように。
そうですね、やっぱり気持ちよく演奏してもらいたいです ね。
我々は頑張ろうじゃないですか、裏方を。
そうですね、そのための裏方ですからね、
さあじゃあここで次の曲いきましょうかね、はい、2曲目は何ですか。
それでは2曲目ですけども、これはあの盛岡地区の高校生の皆さんなら、はい、どこかで一度は必ず吹いたことがある曲だと思うんですけれども、
はい、
更新曲交換版にてという曲です。
はい、
まずは聴いていただきましょうか。
どうぞ。ブラバン。お送りしている曲はアルフォードの交換版にて。
交換版にてです。
マーチです。
そうですね、
まあ、何ですかこれ。盛岡の高校生ならおなじみみたいな話ありましたけど、
あのですね、毎年春5月の暮れとか6月の初めにやってると思うんですけども、あの県の高校総体の開会式っていうのを、はいはい、まあたまに北上でやるんですけども、ね、大抵あの盛岡の県営運動公園の陸上競技場でやるんですけれども、はい、その開会式でですね、盛岡地区のブラバンの高校生たちが総動員しまして、
は
い、そこで入場行進のマーチを吹いて、まあ、式典に使う曲を演奏するというのを、まあ、毎年やってるんですよ。
そこで演奏している曲
なわけですね。ちょっと最近の事情はわからないんですが、はい、少なくとも私が高校生だった頃はこの曲もやってました、は
い、
で1曲目にですね、この曲の、ま、これ2曲目にやってたんですけども、
はい、
1曲目にあの行進曲躍進という曲がありまして、
躍進、
はい、ちょうど昭和45年に岩手国体があった時に、
はい、
あのかの岩井音体がアレンジした曲だという、
は
い、ことを聞いてるんですが、でその国体で作った躍進という行進曲を吹いて、
はい、
でこの交換版でをやって、あと3曲目に行進曲大空とかっていう曲があったんですけど、はいはい、まあ、それらをこう30分ぐらい延々3曲演奏するという、選手が入場している間に、
はあ、そんなご苦労さんなことをされてるわけですね。
そうですね、選手が今は亡くなったって聞いたんですけど、我々の頃はですね、はい、選手が入場する前にブラバンが吹きながらトラック一周しましたからね。
え、そんなこと
そんなことさせられましたね。
かっこいいですね。
でブラバンが定位についてから入場行進が始まるという、
音楽隊の入場行進があるっていいですね、なんかね。
それこそ100、200人行くか行かないかですかね、まあ、盛岡地区の高校の吹奏楽部員がほぼ総動員かけられましたからね、
それぐらいの人数でね演奏するとなりますと、しかも外ですよね。
外ですね。
合わせるの大変じゃないですか。
練習が1週間くらい前に一発ある
だけ、は
い、
それだけ。
あとは本番の、まあ、開会式は午後からなので、
はい、
大体10時11時ぐらいにブラバンが集合がかかって、
はい、
まあ、そこで現地練習ですね、直前に。
雨でもやるんですか。
雨の時はあの県営体育館になったので、ちょっとバンドの規模が縮小されますね。
あ、そうなんですか。
はい、雨降ったらどこどこ高校さんとどこどこ高校さんとどこどこ高校さんでやりますと。
ちゃんとそういうのがもう決まってるわけですね。
決まってるんですよ。
はい、
でみんな吹きたいから晴れてくれって思うんですよね。
指揮者一人ですか。
指揮者は一人ですね、
はあ、
まあ、某高校の先生が、
結構ね端っこの人見づらいんじゃないかなんて思っちゃいます
けどね。そうですね、私いたバスクラのあたりは結構端っこの方だったので、
僕あの学生の時福島国体の入場で演奏したんですけどね、3人ぐらい出てました指揮者メインの人がもう真ん中にいてですね、あとその両脇で2人ぐらい立ってて
ですね、ずれないんですかそんなに指揮者って、ね、
ずれるんです
やっぱり
であの演奏する方もね、高校生とか、うん、あと社会人のバンドですね、の混成チームなんですけど、またねこれレベルが様々ですから、もう楽譜にしがみついてる人とかですね、
そう
っ
すね
だからもう吹いてる方もね、どんどんどんどんこうでずれていくんですよね。
うん、そうですね、高総体の開会式も5月の暮れぐらいなんで、もう高校入ってから楽器始めた子が多分 デビューするのがその高校総体の開会式っていう。
もういきなりそこでデビューさせちゃう。
足りないパートはもうそこでデビューさせちゃいますね。
それはもうなんかね、演奏させる、させられる本人にとっても地獄みたいな感じですよね。
とりあえずこの3曲練習しとけって言われて、それが終わるとまあコンクール出る、まあそれと並行してコンクール出る人はコンクールの曲練習したり、うん、あとは盛岡って大抵夏に定期演奏会するところが多いですから、うんうん、定期演奏会の曲なんかもあったりで結構忙しいんですよね。
初心者にはなかなかハードな
スケジュールですよね。だから初心者だと、まあ、ポップスのステージだけ乗って、うん、まあ、あの難しい曲をやるステージはオリバンとか、私1年生の時は難しい曲の番オリバンだったので。
あ、そうですか。僕は高校から始めましたけどね、そのやっぱ7月かな、定期演奏会いきなりやりましたけど、うん、まあ、全部載せられましたけどね、あ、まあ、ほとんど吹いた記憶がないですね
そうですね、俺も細かいところはもうほとんど吹いたふりしてましたね、う
ん、トロンボーンですからね、なんかちょっとその吹いたふりっていうのはまた難しいわけですよね
そうですね、
まあ、初心者ですからこちらね、あの楽譜も満足に読めないっていう感じで、今どこやってんのかもわからないっていうねだからこう適当に、ね、スライドを動かしてね、うんうん、もう隣の人と完全に違う動きになるっていうね
バレバレですね見る人が見ればバレバレ、
ね、なかなか過酷でしたけどね。
そうですね、うん、その頃はもう一生懸命吹かなきゃ吹かなきゃって思ったんですけども、さすがにもう20年ぐらい吹いてるとですね、
はい、
楽器構えてなんとなく雰囲気醸し出してるだけで音がするような気がするってまあそれはあ
の、それ言っちゃいますか
まあ木管低音の楽器の、
まあ私金管ですけれども、うん、たまにそういうことしてますけどね
やっぱりこうね、やってくるとだんだんそういう雰囲気をこう醸し出せるようにな
りますかね。いやですね、あの大人になってくるとだんだんそういうね、あの小細工もね覚えてくるっていうんですかね。
そうですね、まあ、さっきのアンコウの話じゃないですけど、やっぱり中高生毎日吹いてるだけあってうまいなって思って聞き惚れちゃいましたもんね。
やっぱりかなわないですね。
かなわないですね、
毎日吹いてる子らには。
やっぱ週1回2回しか吹かない、
ね、
おどっさんおかっさんたちは大変です ね、
ね、もうバンドの練習自体がね、週ケイさんのとこ1回ですもんね。
うちは土曜日だけですからね、
私の森水は2回でしょ、でそれだって毎回行けるとは限らないわけですからね。
そうなんですよね、もう本当に限られた時間で集中してやりたいんだけど、思うように音が出ないともうそれでストレスだけ抱えて帰ってきたりとか、
ね、怒られたりなんかして
ですね、もう散々もうピッチャーはなくて今日吹くのやめようって思って帰ってきたこともありますからね
本当ですよね、もう個人練習がねできる場っていうのもないですしね。
そうなんですよね、
家とかね、本来楽器を吹くような場所じゃないところでこう一人でやるっていうのはなんかこうテンション上がらないですよね。
集中できないですね。
そうなんですよね。何人かでじゃあその辺の河原でやりますか、個人練習大会みたいなね。
そうですね、暖かくなったらちょっと
ねえ、もうあの、もう合奏とかじゃなくてね、もう好きなもんやるみたいなね
橋の下でやるとか、
点でバラバラなことをやっていますねで最後合奏するわけでもありません。
そうですね
個人練習だけやって帰ります期待してなんかギャラリー集まってきたらやるんですけどね。
なんかあの昔吹奏族ってありました
ね。ありましたね。
あんな感じですかね、あの楽器持ち寄って譜面初見でバラバラっと練習して合わせて、
なんかちょっと今度呼びかけてみますかね、春になったら番組でね、あの個人練習族みたいな合奏しないと個人練習したい人だけ集まれみたいな、ね、
でもせっかくそこまで集まったんだら、なんか一曲か
一曲ぐらいやりますか
ね。
でもね、そうやってわっと集まると ね、 ね、高校生なんか大人の皆さんになんか聞くチャンスかもしれませんしね。
そうですね、ちょっとそういったところでね、ちょっとこう、あ、こうやってるんだなって思って見てもらえれば
です、ね、うん、それは面白いかもしれないですね、ただ僕が呼びかけると僕人望がないもんですから、ね、誰も集まらないと思うんでね、あの誰かね人望のありそうな人に呼びかけていただいて、ね、
そうですね、誰がいいでしょうね。
誰ですかやっぱりあの岩手県の吹奏楽会を陰で操る安倍さんあたり、
うーん、
一声吠えていただくみたいなね。
そうですね、まあそのためのこの番組ですからね
リエチンにじゃあね、
じゃあガツンと言っていただきましょう。
いやリエチに優しくね、優しく呼びかけていただきましょうこの寒い間はね、もうオフシーズンじゃオフシーズンですから、なんか
今外で吹いても楽器校って吹けなくなりますからね
温存期間でネタを考える期間にしましょうじゃね。
どんなことしたいかなっていうのをちょっと、
はい、じゃあ春になったらまた圭司さんに来ていただいて、
やべ
盛大に企画発表という感じでね、そんな感じでよろしくお願いします。
考えてみます。
さあ、ということで今週はグーテンライ吹奏楽団の漆原圭司さんにブラバンのピンチを救っていただきました。どうもありがとうございました。
こんなんでよかったでしょうか。